おはようございます。雨の降りしきる中、ようこそおいでくださいました。今日はちょっと特別きれいな花がね、飾られておりますけども、実は昨日ですね、結婚式がこの教会で、ありました。はい。結婚された方はですね、18年前までこの教会におられた大北さんという方の息子さんです。大北さん覚えてる方いらっしゃいますかね。それこそ今開拓を始めている廿日市大野の辺に住んでおられた方ですけども、2人息子さんがおられまして、お兄ちゃんが京ちゃんという、弟が新ちゃんというですね。でこの教会を離れたのが2001年の8月なんですけど、その離れる1週間前にお兄ちゃんは洗礼をどうしてもここで受けたいということで、ここで洗礼をしたんですね。で、昨日聞いたら弟もその時受けたかったらしいです、で兄ちゃんだけは受けたとそれをなんか残念がってたかどうか分かりませんけども、で弟さんは今横浜に住んでるんですけど、結婚式をここで挙げたいということで、わざわざ結婚式のためだけに、彼とそのお母さんと、それでお兄さんですね、京ちゃん洗礼を受けたお兄さんとそのお友達で、新婦さんとそのお母さんとで、昨日結婚式をやりました。はい。私も突然連絡がお母さんからそもそもあったんですけど、驚いたんですけどね。で昨日聞いたんですよ、どうしてそんなここで結婚式やりたかったのっていう。で彼が言うのに、どうせ教会で結婚式やるんなら知ってるところであげたかったということでね。で彼でもこの教会離れた時まだ小学校3年生だったらしいんですよ小学校3年生の時のよく覚えてるなと思って、驚きましたけどね。という昨日はとても幸いな結婚式がありましたので、今日はお裾分けで花がここに咲いているというか、生けられているわけです。はい。では今日も人生を導く神の知恵、ティモシー・ケラーの God's Wisdom for Navigating Life からですね、お話をしたいと思います。今日のタイトルは教えられやすさというタイトルなんですけれども、今私たちが読んでおりますあたりは、全体の括りとしては他者を知るという大きなテーマの下でまとめられておりまして、先週まではこの2番目の言葉というテーマの下で語られておりましたことを3週にわたってお話をいたしました。で今日はですね、その4番目の聞くことっていうテーマで、7月16日から始まっているもので、16日から7月24日まで、ですね、先週から今週の半ばにかけてのところです。なので今日お話を聞かれるとちょっと先走ってる感じなので、予習も兼ねてということになるんですけれども、聞くことっていうタイトルなんですが、中身をよくよく読んでいくと、これは要するに教えられやすさということをでまとめられているように思いました。でここで語られたことを1日ずつまた振り返っていきたいと思うんですけれども、まず最初はですね、懲らしめを受けるっていうタイトルのものが7月16日に出てくるんですね。で懲らしめを受けるって書いてあるんですけども、これ英語ではコレクションなんですね。コレクション、コレクションってR のコレクションだから、正しく言うとコレクション、集めるのはコレクション。日本人が一番わからない L と R 、コレクトっていうのは正すとか修正するという意味なんですね。だから懲らしめっていうのは箴言ではこれを懲らしめと訳しているので、懲らしめという言葉になってるんですけど、 まあ、厳密に言うとこれはまあ修正するとか正すとかね、そういうあの意味なんですね。で、あの引用されております箴言は、悟しを愛する人は知識を愛する、懲らしめを憎む者は愚かだという12-1と、そしてここに挙げてます無知な者は自分の道を正しいとみなす、知恵ある人は勧めに聞き従うという12-15が引用されております。で、箴言はこれまで3週間続けてお話ししてまいりましたように、この喋ることあるいはコミュニケーションということについての教えがたくさんあるんですね。で、まあ、今日お話しするものもある意味ではコミュニケーション の、 あの一部のお話かなと思うんですけれども、あの、まあ、ここで言われているのはその悟しとか懲らしめとか、そういうものをこう受け入れることの大切さっていうか、それを受け取ろうとすることの大切さということだと思いますが、まあ、さっきも言いましたけれども、この懲らしめっていうのは、本来悪いことを罰するという意味なんですけれども、まあ、この箴言で言われているのは、忠告とか勧めとか批判とか、まあ、さらには自分と違った意見というような、そういうちょっと広い意味で使われている言葉なんですね。だから知恵ある人は勧めに聞き従うって、この勧めも、まあ、懲らしめという範囲に入ってるんですね。だから、まあ、人の意見というかね、自分と違うものも含めた人の意見、そういうものに進んで聞き従うんですよと。で、この日ケラー先生が言っているのは、この勧めを妨げているものは何かということなんですね。で、それが偏見とか信念であると。で、偏見というのは前回言葉の中にも出てきたテーマなんですけれども、まあ、ここはどっちかというとその人の持っている歪んだ信念みたいなことだろうと思いますが、ここで言われているのは当たり前だと思っていることがそうとは限らないことがあると、まあ、もうちょっとそのあたりを読むと、この16日の真ん中ぐらいに出てくるんですが、全てにおいて客観的な人は誰もいません。現代人は現代的でない時代遅れのものに偏見を持っていますと。どんな文化にも生活に深く根付いた背景となる信念があり、その信念は目には見えないため当たり前のこととみなされていますと。私たちはそれらのことをごく自然なことと思っています。しかし自分では当たり前と信じていることも、まず神の言葉によって、次に教師、同僚、家族、友人らによって吟味され試されることを認めない限り知恵あるものとは言えません。で、私たちは、まあ、これが普通だと、これが一般的だと、これが常識だと思っていることがたくさんあるわけですね。そういうものを前提にして物事を考えたりコミュニケーションを取ったりしているんですけども、果たしてそれは聖書が言っていることにおいて正しいのかどうかっていうことをやはり常に吟味してないといけない。特にこう最近は非常にこう民族主義的って言いますかね、その国と国がそれぞれの主義主張をこう戦わせるというか、国の利益優先のこの世界になってきていると、なんかそれぞれが自分の正義を振りかざしているっていう感じがありますよね。でもそのそれぞれの正義を振りかざしたら間違いなく喧嘩になるわけですけど、その普遍的な正義っていうのはもちろん聖書の中にしかないわけですよね。だから私たちが当たり前だと思っていること、普通だと思っていること、あるいは正しいと思っていることが本当の意味で聖書の教えている正しさ、当たり前ということなのかどうかということをやはり常に吟味しておかなければならない。そうでないと懲らしめや勧めや忠告を受け入れることが難しくなるということですね。自分はこれが当たり前だ、正しいと思ってしまうと、そうでない意見を妨げてしまう、拒絶してしまう。 で私たちはそういうこう信念というかある意味では偏見のようなもの、それが知らず知らずのうちに、満ちているというか、まあ、そういうものである意味構成されているところがあるので、勧めを受け入れる、自分のと違った意見を受け入れるときに、特に、自分が持っている信念は聖書のにおいて正しいのかどうか、でそれを今も読みましたけれども神の言葉によってまず修正されなきゃいけない、判断されなきゃいけない、次に教師、同僚、家族、友人らによって吟味されなきゃいけないと。こういうところが僕はこの本の好きなところでですね、そのクリスチャンは神の言葉、聖書が言ってるんだからそれでいいじゃないかって思いやすいんです。先生言ってることおかしいじゃないですかと思わないでください。聖書の読み方一つによっては間違うことだってあるんですね。私たちが正しく聖書を読んでるかどうかっていうことを判断してくれるのは教師であったり、あるいはクリスチャンの仲間であったり、家族であったり、友人であったりするわけです。そういうところまで広くさまざまな意見を受け入れようということがまず大切だっていうのがですね、この日のポイントなんですね。無知なものは自分の道を正しいとみなすっていうこの言葉はすごく重いと思います。常に自分の道を正しいと思わないようにしないと無知になる、愚かになるということですよね。で、知恵ある人は勧めに聞き従うと。果たして私たちはどれぐらいの許容量、どれぐらいの柔らかさで自分と違う考えを受け入れることができているのかっていうことが、私たちの賢さっていうことを決めているっていうことですね。その次の日は教えられる人になりなさいという、まあ、これはズバリのところなんですけども、引用されている箴言の、まあ、こう一部ですが 15-32 ですね。悟しをなおざりにする者は魂を無視する者、懲らしめに聞き従う人は心を得ると。悟しをないざしにするなおざるにするものは、なものは魂を無視すると、魂を無視するっていうのはまさに命を軽視しているような意味なんですね。悟しをなおざるにする人に教えられることを進んでしない人は命を軽んじているのにふさわしいって言ってる。そんなに重いことなのかという感じがしますけれども、まあ、これが箴言の教えなんですね。で、この日言われているのはただその懲らしめられることを、あるいは自分と違う意見を聞くだけじゃなくて、こちらから悟しを求めていきなさい、こちらから自分と違う意見を進んで求めていきなさいと言われているわけです。で、ケラーは私たちの人生は自分の意見に固執するより教えられる姿勢を持ち続けるべきなのですと言ってます。ちょっとこれまあ変なところで切ってるので文章おかしいですけども、まあ、要するにこの教えられる姿勢、自らがこの教えてもらう、自らが学ぶ、自らが自分と違う意見を求めていくと。で、これはとても大切なことだと思いますね。違う意見があったら言ってくれって言われてる、どうぞどうぞいつでも言ってくださいって言っても多分誰も言ってくれない。でもこちらから問いかければ、語ってくれると思います。どう思いますかと、あなたはどう思いますかっていうその一言は、私たちが悟しを受け入れる姿勢の表れだと思うんですよね。誰も私に反対意見を言ってくれないと、そういうふうに思ってる人がいたらそれは受け入れる姿勢が見えてないということですね。この人に何を言っても聞いてくれないだろうと思う人には誰も言ってくれないわけですから、そもそもの姿勢から直さなきゃいけないんですね。で、この日書いてあることはですね、プライドがあって教えられることのない人は自分自身を蔑んでいるんだと言ってるんですね。プライドが邪魔をするということもあるんでしょう。だから神への深い畏敬、そして教えられる心の広さが必要であるわけです。 ここにこの日書かれていることのとても大切なことは、その教えられる姿勢というのはもちろんその人の意見とか人の言葉によって教えられるということもあるけれども、神の前に教えられる、その姿勢の大切さなんですね。で、究極の教えられやすさとも言うべき悔い改めによってのみ私たちは救われるということです。悔い改めてへり下り、イエスを救い主として信じることで究極の名誉と栄光、すなわち神の永遠なる愛をいただくのですと。これはこの後も出てくる話なんですけれども、神様から私たちは教えられる、でその神の教えに対して私たちが応答するっていうのは、これは悔い改めるということなんです。決して悔い改めるって言ったら、うわ神様悪いことしましたごめんなさいみたいなということじゃなくて、実は方向を修正するということなんですね。悔い改めるという言葉の元々の意味は方向修正なんです。同じような言葉で罪という言葉がありますが、罪というのは的外れという意味なんですね。だ罪は決して180度全く反対に悪いことをしているということじゃなくて、少しずれているのが罪なんです。で、悔い改めるというのはその少しずれているやつを修正するということなんです。神様が教えてくださっていることに対して、私たちが自分の方向性を誤っていると認めて修正していく。それが悔い改めるということであるし、そうすることによって神様が私たちに教えようとしていてくださることを受け取っている、そのサインを表すことができるということですね。その次の18日にはですね、ちょっとドキッとすることが書いてあります。大体ちょっとドキッとすること書いてあるんですけど、教えられやすさの度合いというテーマなんですが、この日はですね、いくつかの引用があるんですけれども、一番上冒頭に出てくる17章の10節ですね。 理解力ある人を一度叱責する方が愚か者を100度打つよりも効き目があるって書いてある。で、こう説明書いてあるんですけれども、古代、ユダヤでは最も重い罪の罰は40回の鞭打ちだったと言われてますね。ローマ帝国においても40回というのが何か最も重い打ち方で、40打つと死ぬから1回減らして39にしたというふうに書いてありますけれども、なんかこう40回打つというのは一番重いというような意味らしいですが、ただここには100回って書いてあるんですね。ここには挙げてませんけども、17の10ですけれども、これは次だ、はい、愚か者を100度打つより効き目がある。100回打ったら死にますよね。それぐらいひどい罰ですけれども、でも愚か者は100回打たれてもわからないということを言ってるわけですね。すごい誇張ではありますけれども、本当に愚かな者は、悪いことを自分が間違っているということをどんなにひどく罰せられてもそれを自覚することができないと言ってるわけですね。あるいは悪いことが起これば起こるほどもっと他の人を非難して自分の道にしがみつこうとしますとケラーは言ってます。自分が悪いんじゃないと、他人が悪いんだと、他の人が悪いんだと言って自分の方向を修正しないわけですね。そこにしがみついてるわけですね。それが愚か者だと言ってる。で、19のここに挙げてないんですけども、19の25に不遜なものを打てば浅はかなものは熟慮を得る、聡明な人を懲らしめれば知恵を見分けるという言葉があるんですけれども、ここにその 浅はかなものっていうのが出てくるんですね。これは今年の冒頭にお話しした中に出てきたんですけれども、この一番愚かな人と賢い人の間ぐらいの人のことなんです。浅はかっていうのはその底がないというか、中途半端な感じの。でも浅はかな人は不遜なもの、悪いものに災難が降りかかると、あ、まずいなと思って、修正できるって言うんです。他の人が、ひどい目に遭っているのを見てやっと悔い改めて考えを改める人、これが浅はかなものだと。もちろん賢いものは一度きりの叱責からでも学ぶことができる。3段階ある。 愚か者と浅はかな者と賢い者と、何度打たれてもわからない人と、他の人がひどく打たれているのを見て、ああまずいと思う人と、一度でも打たれればしっかりそれで理解できる人がいるという、まあそういうあのレベルがあるっていうようなことを言ってるんですね。まあ厳密にどこまで、じゃあ私はどのレベルかっていうようなことは難しいかもしれませんけれども、しかしあのここでやはり私はドキッとするのは、あの、まあ、助言であれ、あるいは私たちの身の回りに起こる試練といわれるようなことであれ、そこから学べない人はいるっていうことなんですね。学ばないというか学べないというか、神様は私たちのためにさまざまな試練や困難を与えられるというのが私たちクリスチャンの共通の理解です。聖書の理解です。神様は意味のないことはなさらないですよね。それが私たちの共通の理解です。どんなに激しい試練であってもそこには何らかの意味があると私たちはそう信じているわけですけれども、でもそこから学べるか学べないか、あるいはどの程度の試練からであれば学べるのか、そこに違いがあるっていうことなんですね。だから学ぶ、せっかくの痛みを私たちはそこから学べないとするならば、ある意味とても残念だと思いますね。だから今日はその学びやすさ、教えられやすさっていうことがテーマなんですけれども、そこに違いがある。じゃあ私は果たして教えられやすいものなのかどうかということを見直しましょうということになるわけですね。その日、その次はですね、19日ですけども、できる限り多くの助言を得なさいと、できる限り多くの助言を得なさいというお話なんですが、指導しなければ民は滅びるが、賛義が多ければ救われると、まあ、賛義というのは、まあカウンセラーというか、このいろんなサジェッションをしてくれる、まあ、部下というような意味もあるでしょうか、取り巻きの人たちとか、あるいは友達というか、まあ、いろんな人に意見を言ってくれる人ということですけれども、これ多ければ多いほどいいとこの日ここに書いてあるんですね。優柔不断も衝動的であることも愚かであると、なかなかことが定まらないのもいかんし、人の意見はあまり聞かずにパーッと何でも決めてしまうのもとても愚かなことだ。で、人の意見を聞くんだったらできるだけ多い方がいい。一人二人じゃダメですよって書いてあります。多ければ多いほど、それほど山ほどいればいいと言っているんですね、聖書は。で、その理由として二つの理由が挙げられていますけれども、第一の理由は、もしあなたが二人の意見、ただ二人の意見を求めたとすると、それは自分の近い考えの人だけを選ぶでしょう。できるだけ自分の考えをサポートしてくれる人を私たちは、まあ無意識にね、選んでしまうんじゃないか。だから、できるだけ多くの意見が必要ですと。もう一つは、2番目の理由は、箱の外から考えるためだと。創造的な解決策を生み出すためには、あらゆる問題を予測して可能な限りの選択肢を生み出さなければならないと。2人や3人ぐらいじゃそんなさまざまな意見は出てこないでしょう。いかに多くの人から違う観点から意見を求めていくかということが、ことの成功に関わってくるということを言ってるわけですね。その次、7月20日ですけれども、これは経験があなたを正すという、まあ、経験から学びましょうということなんですけれども、無知なものを臼、これもね強烈ですよ。これ、無知なものを臼に入れて穀物とともに杵でついても、無知は彼を去らないと書いてある。箴言すっごい恐ろしいです、時にね、まあ、さっき の, あの100回無知を打つっていうのと同じような意味です。これは無知なものは穀物とともに杵でついても、無知は彼を去らない。 まあ、これも先ほどと実は同じような意味なんですが、まあ、経験や苦難を通して、私たちは学んでいくんですね。苦難を通して私たちは自信過剰を砕かれ、人に思いやりを持つようになり、自分の弱いところを示され、より柔軟になり、神に頼るようにされると。それが私たちが経験する、まあ、試練というか苦難の大きな目的なわけですね。自信過剰を砕かれ、人に思いやりを持つようになり、自分の弱いところを示され、より柔軟になり、神に頼るようにされると。でもこの上の聖句にあるようにですね、臼に入れて穀物とともに杵でついても、つまり粉々にされるような耐え難い痛みを経験しても、何も学ばない人もいるっていうんですね。いや、もったいないというか、かわいそうというかですね、学ばないということは実に愚かなことだなということを思うんですけども、でもそういう人はいますよと、こうならないようにしないと、無知を去らせないと、キネで疲れても無知は去らないと言われるような人にならないようにしないといけないなということが、またここからも教えられるわけですね。まあ、この日の質問でね、これまで味わった大きな試練や苦しみの時を思い起こしてください。あなたはそれから何を学び、どう成長しましたか。何を学び、どう成長しましたかっていうですね。まあ、これもこの後も少し出てくるんですけれども、私たちが経験する苦難や試練を通して、何を学ぶかっていうのは、実はですね、その神様は明確な答えをお出しにならないんです。これを学びなさいとか、あれを学びなさいとか、これを学ぶためにあなたはこういう目に遭ってるんだっていう、どこにも書いてないんです。あったら楽なんですけどね、でもむしろその最中にあって神様は私たちに、考えなさい、尋ねなさい、あるいは祈りなさい、求めなさいと、多分それだけ言われるんだと思います。もしそこで神様が、はいはい、これが答えですよと、ね、これはあなたが学んでくれれば、まあ、これはありますよって言われたら、多分私たちは神に対して心を向けることがない。やっぱり究極の答えというのは、そこで何を学ぶかではなくて、そこで神とどう結ばれるかということだと思います。それは答えなんですよね。だから、その神との関係性がそこで正されないとすれば、おそらく何も学ぶことはないんだろう。その次ですね、1日飛ばして22日に、これ明日のとこですけれども、聞くべきではないことっていうテーマのところがあるんですけれども、これは要するに騙されるなっていう話なんですね。悪事を働く者は悪の唇に耳を傾け、偽る者は滅亡の下に耳を向けるって書いてあります。悪事を働く者は悪の唇に耳を傾け、偽る者は滅亡の下に耳を向けると。これはどういうことかというと、悪いことをしようと思う人は悪い人の話を聞くし、滅びに向かっている人は滅びに向かう人の話を聞くんだと。だから、その人の思ってる方向性の話しか聞かないということです。そういうことが私たちの中にはありますよと。で、他人の不幸に飢えている人は噂話や悪い噂をすぐに鵜呑みにしてしまうと。他人の不幸を求めている人は、それが真実かどうかということを考えずに、すぐにゴシップに、ゴシップを受け入れてしまって耳を傾けてしまうということですね。で、騙されやすい人っていうのが書いてあるんですけども、賢いと思っている人を騙すのは簡単なことです。あなたをおだてて不都合な事実を隠し、偽りのことを語るような人に騙されやすいんですよと。 賢いと思っている人を騙すのは簡単なことだって、ね、騙されやすい、それはおだてに乗りやすいからということですね。賢いと思っている人は、まあ、ちょっとおだてたらすぐに、騙されちゃう、ね、直接関係ないかもしれませんけど、間違ったらごめんなさいね。オレオレ詐欺にかかる人は自分はオレオレ詐欺にかからないと思っている人らしいですね。私は大丈夫と思っている人がかかりやすいだそうです、はい、そういう人を騙すのは、騙すのはプロですから、上手に騙しちゃうんですね。私はかかりませんって思っている人は気をつけてください、はい、かかりますので、私は騙されるかもしれないと思っている人は騙されないためにどうするかを考えるわけですからね、まあ、そう言われると確かにそうかもしれませんね。別に賢いとは思ってなくても、自分は騙されないと思っていると騙されやすいということだと思います。その次は7月23日ですけど、ロバになるなって書いてあるんですね。ロバになるって誰もロバにはならないんですけどね、この日の聖句は、馬に鞭、ロバに靴は、愚か者の背には杖っていう、ね、この聖句なんですけども、この、まあ、何が言いたいかというと、馬やロバは言うことを聞かせるのに、この靴輪をはめて、手綱で引っ張ると、あるいは鞭で叩くと、それは、自分がどこに行くべきかわからないからなんですね。なので、乗り手が無理やりに方向づけてやらなきゃいけない、そういう人になっちゃいけませんよっていうことを言ってるわけですね。分別のない馬やロバのように振る舞うなと、それは靴輪と手綱で働きを抑えねばならないと、詩編の32の9にも書いてあるんですけれども、あまりよく考えないで自分勝手に突き進んでいくので、もう常に神様から、まあ、要するに痛い目に遭わなきゃいけない、ぶつかってあまずいな、ぶつかってまずいなっていうですね、それは馬やロバのようになっちゃいけませんっていうことでありまして、じゃあどうするかっていうと、そう痛い目に遭う前に悟らなきゃいけませんよと。でこれが先ほどの詩編の32の8ですけども、私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう、あなたの上に目を注ぎ進めを与えようって書いてあるんですね。つまり神様は私たちに行くべき道を教えてくださってる、目を注いで私たちに進めを与えてくださっているわけだから、そちらをまず、受け取ろうじゃありませんかと。痛い目にあって、ああなんでこんな目に遭うのかなって思う前に、まさにそれは今私たちが学んでいる神の知恵は、その私たちが手綱で、や鞭で打たれる前に、正しい道を歩んでいくために必要なものなわけですね。知恵を持って生きていくということを通して、私たちはロバになる必要はないということです。自分で判断して正しい道を進むことができるわけですから、ロバになる必要がありませんという。でこの日の質問にですね、あなたは本当は神の言葉から学ぶ機会が十分にあったし、学ぶべきだったのにそれをせず、人生の厳しいノックによって何かを学ばされた経験がありますかっていう質問があるんですね。ケラー先生多分野球が好きなんだと思います、ね、時々このノックとか出てくるですね、ニューヨークの人だからヤンキースファンかどうか分かりませんが、でもこう厳しいノックを受けさせられないと分からないということでは悲しいじゃありませんかと、ね、そういうことの前に、神の言葉から私たち学ぶ機会十分にもしかしたらあったかもしれない、なのにそれを学ばなかったということがもしかしたら今までありませんでしたかと、そういうことが今後ないようにしましょうねっていう質問だと思います。で最後24日ですけれども、打たれて癒されるっていうテーマなんですが、打って傷を与えれば悪をたしなめる、腹の隅々に届くように打て、これもなかなか恐ろしいですね。打って傷を与えれば悪をたしなめる、腹の隅々に届くように打てと。で打たれるっていうことは確かに必要なことなんですね。もちろんその打たれる、まあ、打たれるというか、辛い試練に遭う前に、学び悟るべきでしょうけれども、時には、 試練に遭わなければならない。それはイエス・キリストご自身だってそうだったし、パウロだってそうだし、みんなそうなわけですから、そういう困難を経験しない人生に成長はないと。ですからそれは必要なことでしょう。で、試練の目的は何かというと、内なる人の成長だと書いてあります。これが重要なところですね。内なる人、外なる人は苦難や困難、加齢や病気を通して衰えていくけれども、内なる人は日々新たにされていくと。内なる人は日々新たにされていく、これはクリスチャンの希望ですね。まあ、年を取っていけばどんどん衰えては、外は衰えていくけれども、中は衰えない、いや中はむしろ成長していくというか、むしろ素敵になっていくというかね、磨かれていく。その人生のさまざまな事柄を通して、私たちの内側がこの成長していくっていう、そのために必要なのはまさに教えられやすさなわけですね。で、打たれた傷はキリストによって癒されますと。私たちのために追われた彼の苦しみによって、私たちは困難な時に彼を信頼することができます。そうすることによって辛い経験は私たちを彼に似たものにしてくれるのですと、ゲラ先生は言ってますけれども、ペトロ書にあるように、打たれた打ち傷によって私たちは癒されたというのはですね、これはもちろんその病の癒しっていうことについてよく使われる言葉ですが、そういう意味もありますけれども、私たちの人生の中にあるさまざまな辛い経験を通して痛むわけですけれども、その痛みを通して私たちはキリストとの一体、その私たちのために痛まれたキリストの痛みをわずかにでも味わって、そのキリストと結ばれていく、そしてキリストによって癒されていく、それが本当の意味での癒しなんですね。その痛みを通してキリストと結ばれ、キリストによって癒されていく、そのことによってキリストとさらに結ばれていく、キリストのようにされていくっていうことがあるわけですね。で、実は今日お話ししたこの教えられやすさというテーマのお話、ちょっとごちゃごちゃしてたと思うんですけど、実は2つのことを言われてたんですね。一つは人から教えられるということ、もう一つは神から教えられるということなんです。で、この2つのことがこう、なんていうか、あまりこう秩序立てられずに話されていて、こう一つのこの1週間のお話の中に混ざっていたんですけども、これをこう分解すると、一つは人から教えられること、人からの教えられやすさ、もう一つは神から教えられること、神への教えられやすさという、この2つのことがありました。まず人から教えられるためには、偏見や歪んだ信念を捨てて耳を傾ける必要が必要ですよと、そういう態度が必要ですと。そして自分の意見に固執せず、自ら進んで教えを求めていきましょう、教えられることを求めましょう。自分の意見をもちろん主張することも大切なんですけれども、今日のここのテーマでは、教えられる、学ぶっていうことにおいては、自らが進んで教えられましょう、考えを聞きましょうということですね。で、できるだけ多くの人の意見を聞きましょう。大切な人生のさまざまな判断の時にですね、優柔不断になったり衝動的になったりすることなく、いかに多くの人の、しかも種類の違う意見を聞けるかどうかということが、私たちの判断を間違いのない方向に導いてくれる、それこそが知恵なわけですね。もう一つは神から教えられるということですね。で、神様はこの常に私たちに対して御言葉を通して、また私たちのうちにおられる聖霊を通して私たちに語りかけてくださっています。教えてくださっているわけですね。でも時には、苦難というか試練を通して私たちは特別な学びというか、レッスンを受けるわけです。で、その時に教えられやすさがあるんですよと、 人からの教えられやすさもありますが、神からの教えられやすさがあって、特に、全く学ぶことがない愚か者と言われる、100回鞭を打たれてもわからないとか、穀物と一緒に杵をついても、で疲れても出ていかないとかって言われている人もいればね、むしろ一度の試練を通して分かることができる賢者もいる、あるいはその中間もいると。果たして私はどうなのだろうか。神様からさまざまなことを通して教えられていることに対して、どの程度の教えられやすさを持っているかが問われているわけですね。で、教えられやすくなるためには広い視野と柔軟な発想で神が何を教えようとしておられるのかを受け取る必要がある。ただただこう試練が去っていくというか、この苦しみが早くなくなりますようにってただお祈りしてるだけだったら、多分何も学ばないです。ただそのことだけを求めているとするならば、神様が与えてくださっている試練は無駄になる。それよりもここから何を学ぶべきなのか。旧約聖書に出てくる多くの人たち、神に用いられた人たちの半生を皆さん振り返ってみてください。神様が彼らに与えられたアブラハムであり、イサクであり、モーセであり、ダビデであり、その試練の中で彼らは何を学んでいたか。まさにその試練を通して彼らは彼らの人格を作り変えられていくんですね。あるいは信仰の姿勢を変えられていく、作り変えられていく。この先ほども言いましたけれども、悔い改めるというこの行為は、要するに涙を流して、畳を叩いてごめんなさいということではありません。むしろ自分の軌道をわずかに修正することなんですね。神様が私たちに常日頃から御言葉を通して語って教えてくださっている、この教えに耳を傾けるならば、まあ、あまり痛い目に遭わずに済むのかもしれません。でもそれはもちろんわからないですね。それはもう神様がご存知なことですから。でも自然にあったとしても、キリストによって癒されることで私たちはキリストに似たものにされていくんだと。以上この2つのね、教えられやすさ、人から教えられること、そして神から教えられること。でもそこにはこの教えられるためのこちらの姿勢であったり備えであったり、あるいは受け取る、その受け取る側の知恵、そういうものがとても大切だと。ここにも本当の意味での知恵がね、試されているんだということを私たちは学ばせていただいているわけです。お祈りしましょう。天のお父様、今日は教えられやすさということについて学びました。神様、私たちのうちに誤った信念や偏見があるのならば、どうぞ取り除いて、私たちと違う意見を持っている人たちに対して心を開いて、また喜んでさまざまな意見を受け入れることができるように、受け取ることができるように、決して感情的にならず、自分に与えられている神様からの助言であるとして受け取ることができますように。またあなたが私たちに与えてくださっているさまざまな出来事、時にはそれは試練や苦難と感じることもありますけれども、どうか神様はそのことの中に、私たちがあなたが何を教えようとしておられるのかということをしっかりと知ろうとする姿勢を持たせてください。ただただ試練が過ぎ去ることを待つのではなくて、神様が与えてくださっている事柄の中にある本当の意味を受け入れることができるように、知ることができるように、そして内なる人が成長し、また癒される中でキリストと結ばれていくという、本当にこのあなたを信じる者の人生だからこそ味わうことのできる豊かさを 味わわせてくださるようにお願いいたします。与えられました神の知恵、その教えの上に感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。